ゆとりリーダーのバイトの歩き方アパレル店員編。このコーナーは1995年生まれフリーター歴8年のゆとりフリーターがこれまで経験してきたアルバイトの世界の見どころを紹介していくアルバイト音声ガイドとなっております。改めましてどうもゆとりフリーターです。今回はバイトの歩き方第4回ということで、ついに私も高校卒業して社会人になっております。社会人一発目が、とある大型商業施設の中の専門店街にあるアパレル店員になっていますね。はい、ちなみになんですけど、この大型商業施設っていうのは私のバイトデビューであるイタリアンレストランと全く同じ大型商業施設です。まあそこにまたね、お百度参りしてるっていうね、感じです。で、私がまずなぜアパレル店員に高校卒業して一発目ですよね、大事な一歩、なぜアパレルを選んだのかっていう理由なんですけど、これはもう完全に親の影響がありまして、うちの両親は若い頃ブティックを2人で経営してたらしくって、まあそういう話を幼い頃から聞いてると、まあ私もいつかそういう風になりたいなって、まあなんかなるっていう、まあベタですけどね。うん、まあそんな感じです。安直ですけど。だから私はね、高校卒業してもう暴れるの道一本で行こうくらいまで、まあ若干思ってましたね。そう。まあところがどっこい、今このありさまですよね。いろんなバイトをやって、未だにフリーターっていう。まあなぜそうなってしまったのか、それはもうやっぱりこの社会人一発目のこの暴れる店員で、いろんな衝撃を受けたからに、他なりません。今回はこの前編後編通して私がどのように打ちひしがれていったのかっていうのもお伝えできたらいいなというふうに思っております。それではまずこのアパレル店員、ちなみになんですけど、大型商業施設だからチェーン店です。はい、ここポイントです。他のね、個人経営であったりとか、セレクトショップであったりとか、そういったところとは全く違う方針だと思いますので、今回はあくまで一例に過ぎないということを前提にお話聞いていただけたらなと思います。では、仕事基本情報こちら。はい、大型商業施設の、チェーン店のアパレル店員なんですけど、まあ、仕事内容は納品の検品、毎日、本社から洋服が大量に送られてきます。まあ、段ボール3箱くらいが基本かな、3箱くらい基本、中に洋服がぎゅうぎゅうにね、カバンとか靴とかもありますけど、それに納品書が入っているから、そこに、洋服の型番と、個数を数えて照らし合わせてっていう作業がありますね。これ結構肉体労働です。意外とね、全部段ボールひっくり返して全部見て、で、良きところにまたストックのね、引き出しがあるのでね、そこにしまい直すっていうね、整理整頓の仕事もあったりとか、そういう裏方の仕事があります。そしてその入荷してきた商品を売り場に並べるっていう、まあ、陳列の作業であったりとか、ディスプレイをね、ディスプレイ、洋服を見せる仕事やから、やっぱりそれを綺麗に並べるっていうね、なんかトルソーに洋服を着せたりとか、まあそういうこともあったりします。で、まあ基本的な裏方の仕事はこんな感じになっていて、で、アパレル店員たるものはやっぱり表舞台に立つのが一番多かったりはするので、メインの仕事としてはやっぱりお客様のお声掛けですよね。売り場に立った時の、もう今コロナ禍だから声掛け多分そんなにやってないとは思うんだけど、まあ私の時は声掛けが中心でした。お客さんがね、洋服ちょっとでも手に取ったら、それいいですよねとか、それ可愛いですよね、私も着てるんですみたいなやつ、あれの第一声なんていうのが一番ベストなのか、未だにわからん。そう、私はね、基本的にお客さん側に回った時、話しかけられるのが苦手なタイプだったから、なんか自分が苦手だと思ってることを人にしなければいけないというストレスに、まず一番最初ね、これに一番引っかかりましたね。まあだからやめてるっていうのは、そういうことなんですけど、まあ声掛けがすごい難しい。得意な人は本当にね、自然に入っていくからね、これ本当にすごいよ、人によりますっていう声掛けの仕事で、あとは接客が一番輝くのはやっぱり試着室での接客。お客さんがこの服着たいんだけど、あ、じゃあ試着室こちらですって言って、まあ人によってはもうそれだけでいい人もいるんだけど、まあ大体ね、アパレルの平日の昼間とかは若い奥さんが多かったりとかもして、で、洋服ゆっくりじっくり見たいっていう人もいたりとかして、雑談をしながらね、試着室に行ったりするんですよ。その時に、追加で服をおすすめできるかどうかみたいなことだったりとか、なんかそこをすごい腕が試される時間ですね、試着室はね、っていうことがあったりとか。で、まああとは普通にレジ打ちもあります。で、大型商業施設なんで、その大型商業施設の中のなんかクリスマスセールだったり、年末福袋みたいなことやったりとか、まあなんかそういうのに巻き込まれたりもするので、季節にちなんで試作も多いから、まあそれに追いついていかないといけないみたいなレジの仕事もあります。でも私は高校卒業して社会人になったので、ついにお金回りのことをね、触らせてもらえるようになったんですね。で、それでやってくるのがレジ締めの仕事です。レジ締め、 その日の売り上げを本社に報告するっていう作業ですね。であとはそのレジの中に入ってるお金を全部一回取り出して金庫にしまうっていう仕事があったりとか、まあ、これもどこの仕事でもねレジ締めしてると思うんですけど、レジ締めの仕事で、これは大型商業施設あるあるなんですけど、入金しに行く ATM が裏ルートの方にあるんですよ。その従業員しか入れないスペースが大型商業施設にはあって、お客さん側で行った時もたまに気づくと思う。なんかこの扉から人出てきたんだけどみたいなさ、トイレの奥の方からね、なんかカモフラージュされた扉から人が出てきたりとかしたとこ見たことありませんか？あれはまあ従業員専用の裏ルートがあって、もうすごいですよあれ本当に。そっちの裏のルートの方では裏ルート用の廊下があったりとか、休憩室があったりとか、自販機があったりとか、また別で本当裏宇宙みたいな、裏宇宙じゃないか本当全然違う世界があるんですけど、あっちの方で、まあ、夜ねみんな早く帰りたいけど、その ATM に並んで、まあ、4つぐらいしかないのよ、めちゃくちゃたくさん店舗あるのに。それに行列が並んで、結構なんかもたついてる人がいるとイラつかれたりするっていう、すごいピリピリした空間があるんですけど、まあ、それをやったりとかね。で、まあ、私のところは厳しかったからっていう、まあ、どこもそうかもしれないけど、1円でも誤差があったらなぜなのかっていうのを追求するためにもう一回お店に戻らないといけなかったりとかしてね。そう、今日1日やった売り上げのやり取りを確認して、どこでミスしたのかっていうのをなんか探すとかね。大変です、本当に。入金一番大変、ピリついてた。はい、まあ大体まあざっくり言うと、まあこんな感じの仕事ですね。まあまとめると、その裏方の仕事と表舞台の仕事、どっちもあります。そう、これが意外だった。その裏方の仕事を一切見たことがなかったから、みんなそのニコニコねおしゃれして歩いてるだけだと思ってたら、大きな街です。本当にその常にその洋服を切らさないように見てる。売り場にある服、だいたい服屋さん行くとさ、なんていうの、赤白黄色のシャツがちゃんと綺麗に並んでるとかあるじゃないですか。あれちゃんと数えられてるんですよ。赤白黄色の服が一着ずつ並ぶように確認されてる。で、赤白になってたら、黄色は今売り切れなんだなみたいなことを確認して、いちいち、ね、そうストックに戻ったりとかして補充するみたいなね。まあ、そんな感じですわ。本当にいろんなことをやってます。はい。ざっくりまとめちゃいましたけど。では、そのアパレル店員なんですけど、どんな人が働いていたのかご紹介していきます。はい、アパレル店員、こんな人がいた。アパレル店員はですね、私の感覚で言えば社員が4割、バイトが6割っていう感じですね。で、バイトも割とフルタイムで入るバイトが多いです。だから掛け持ちとかあんまりしてない感じの、そう、入るってなったら8時間がっつり入って週5で入るみたいなバイトがいます。もうもはや社員やんくらいのバイトが多かったですね。で、まあ社員さんの特徴としては、もちろんこれ社風もあると思うんですけど、すごく熱心プラスアルファアフターフォローがしっかりしてる人が多い。やっぱりね、接客ってお声掛けで心折れちゃうスタッフが多くて、やっぱ泣いちゃったりするんですよ、心が折れて。で、そこで慰めるっていう仕事が結構多かったんじゃないかな、社員さんは。私も慰めてもらったこと何回かあります。で、その良くなってきてるところは褒めてもらったりとか。で、高校卒業したてだったんで、なんか言葉遣いが変なところとかも注意してくれましたね。あともうあれだね、そのなんか人の話最後まで聞いて、今あなたよく遮っちゃうけど、それやめた方がいいよとか。あと今何々っちゃうって言うじゃん、この何々しちゃうとかもお客さんに対して失礼だからやめた方がいいよって注意されたことある未だに残ってるけどね、何々しちゃうとかね、お友達じゃないんだからそういうのはやめようねとか、そういうところは注意受けました。でもこれは本当に高校卒業したて一発目でそんなところまで注意受けて本当に良かったなって思ってますね。治ってないけどね、うん、そんな風に思います。で、働いてるバイト、まあパートさんですよね。奥さん方はやっぱ大ベテランの方が多くて、なおかつ常連のお客さんとめちゃくちゃ仲がいい。もう入り込めないです。で、やっぱ一番売り上げ持ってってますね、パートさんは。うん、そんな風に思いました。で、お客さんは私の洋服的には若い奥さんが一番多かったですね。まあ、20代後半30代前半の、ベビーカー引いてやってくるような、ママ友とか、あとはまあ仕事帰りの OL であったりとかですね。まあ土日はお母さんと娘みたいな組み合わせできたりとか、そんなんもありました。はい。で、まあ特徴としてはね、歓迎会とか送別会がすごく積極的でした。はい。まあ高校卒業したてで社会人になったばっかりなんで、これが当たり前だと思ってはいたんですけど、まあ当たり前のところも未だにあると思うけど、 これがすごかったですね。だからエリアマネージャーが変わるからとか、なんかどっか昇格するからって言って、なんかよくわからんバーに連れて行かれたりとかしましたね。なんかで、なんかエリアマネージャーは男性で、他のスタッフは全員女性でみたいな感じで、すごいなんかハーレムをなんか見てるみたいな気持ちになりました。私お酒飲めないからね、ただただ静かに座ってただけだけど、よくわからんバーに参加したりとかありましたね。まあ、やっぱなんでしょうか、結構女社会っぽい寄りにはなるので、まあ、女性の服を扱ってたからね、まあそこの部分でなんかギスギスとかドロドロとかあるんじゃないかっていう想像が若干なくはないと思うんですけど、ドロドロはないんですよこれ実は。あんまりね、まあ場所によると思うけど、私のところはなくって、どちらかというとやっぱり矢印の向く方向ってお客さんなのよ。だからお客さんにちょっと嫌な顔されたとか、そのお客さんにこういうなんか無理な要求をさせられたとか、なんかそういうので落ち込んで励まし合うって、やっぱ仲間であるっていうことの方が多かったですね。うん、だから嫌な人いなかったです。ただ本当にでもストレスはすごかった。そのやっぱお声掛けでうまくいかないとか多かったですね。それでは後半の方では見どころ2つ、ご紹介していきます。これからね、アパレル店行くときに多分見え方変わるんじゃないかなということも紹介できると思うんで、ぜひぜひぜひ、後半も引き続きよろしくお願いします。